身分を置いてでもですね、本当に真理に対して渇き求めて、そしてそれを若き、まだ若い預言者に教えを請うという、神戸を垂れてですね、やってきたということは、これはすごいことじゃないでしょうか。真理に対して、自分の渇きに対して彼は誠実な人だったということですよね。もう私は全て学び終えたと。全ての修行を得ていると。何でも分かっていると。だから、人に聞く必要ないんだと。なんて思っている人はですね、渇くことを知らない人ですね。渇くというのは、私の心の深いところにあってですね、それは大切なことなんです。今日も私たちは乾いてこの礼拝に来ているでしょうか。求めて来ているでしょうか。それは非常に大切な要素。ニコデモがこのイエス様を、まあ、尊敬し立てるようにしてですね、あなたの技は素晴らしい、あなたは神様が共におられます、まあ、そういうことを最初に切り出します。ところがイエス様がついてそれに答えて語られた言葉まで全然この会話が噛み合っていない、対話なんですけども噛み合っていないんですね。ニコデモとイエス様の会話は噛み合っていない。実はニコデモの渇きをイエス様は見抜いていらっしゃいました。そしてニコデモの口にそのことが語らない先に彼の心を見抜いておられたイエス様の口から彼の心の奥にある渇きに対してズバリ答えが先に出てきたわけですね。ニコデモよ、よくよくあなたに言っておきます。誰も新しく生まれなければ神の国を見ることができないのだ。これがイエス様がニコデモの心にある渇きを認めて彼が質問するよりも先に答えを出されたというその言葉なんですね。これこそがニコデモがイエス様を密かに尋ねてぜひともこの方の口から聞きたいと願っていたことですね。それはどうしたら神の国に入ることができるか、どうしたら神の国を見ることができるかということですね。他の箇所でですね、ある時一人の若い金持ちの役人がイエス様の前に駆けつけてまいりましてですね、ガバッとその前にひざまずいて、そして本当に敬虔な態度で、しかも切に求めて、このどうしたらいい、よろしいでしょうかとこの教えを求めたことがありました。先生、永遠の命を得るためにどのようなことをしたらよいでしょうかとこう求めたんですね。彼はまだ若いのにね、永遠の命というものに対していろんな渇きを持っていたしたんですね。どうしたら永遠の命を得ることができるか、ニコデモがどうしたら神の国に入ることができるか、実はこれ同じことなんですよ。この後でヨハネ3の16章16が出てまいります。大切なことが出てまいりますが、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだ。15節その前にも15節16節は一緒なんですが、それは彼を信じる者が全て永遠の命を得るためだという、このニコデモさんとの対話の中で永遠の命という言葉が出てまいります。神の国に代わって永遠の命という言葉が出てきますね。イエスを信じる者に対して上から与えられる御霊によって神の国に生きる者となるときに、そこに与えられるものが永遠の命なんだということなんですよね。実質的には同じこと、神の国を見る、そこに生きる、それは永遠の命を持って生きることなんだ。永遠の命が与えられて生きることなんだということですね。そしてその条件は新しく生まれるということなんだ。誰でも、どんな人でも新しく生まれなければ このヨハネの福音書は、そのイエス様と、登場する人物のさまざまな人たちの対話ということが取り上げられているんですね。これがヨハネ福音書の特徴なんです。でその対話からこのイエス様がどんどんどんどんこの神の国の真理をですね導いていらっしゃるんですね。そういう構成になっているんですね。でこのヨハネの福音書の3章ではニコデモさんとの対話で、今度4章に行きますとこのいわくつきのちょっと難しい女性との対話、サマリアの女性、スカルの井戸で、この女性のためにここを取らなければならなかったというね。真っ昼間にですね、カンカンベルの時に、この一人ですね、頭に金を乗せてですね、水汲みに来るというのは、そんな人はいないわけですけどもね、大抵は朝日の涼しい時に井戸に水に汲むわけなんですが、この女性が一人ですね、真っ昼間に来た。人に会いたくなかったんですね。その村で問題の人であったんだよね。そういうこの人との対話でもこの人もですねイエス様と出会い、イエス様との対話やり取りの中からこの方は目が開かれた。そしてこの方がメシアであることに気がつき始めるんですね。そして信じたというね。肉どものような立派な国会議員、宗教指導者、ラビ、地も身分も立場もある老人であります。そのような人であったとしても、もちろん5回も6回も結婚に敗れてただれた生活をしているような本当に乾いた、だけども表面から見ますと自堕落な生活を送っているような、このような一人の女性だったとしても、誰でも新しく生まれることが必要。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることができませんし、どんな人でも新しく生まれるなら神の国を見ることができ、永遠の命に預かることができるんだという、そういう話が書いてある。このニコデモさんは、ニコデモはこの新しく生まれるということを聞いてですね、大変戸惑い、困惑しております。本当ですか？もう一度母の胎に入って生まれ直すことを、そんなことは不可能ですという言い方をしてますね。特に私は老いておりますから、私はもう一度母の胎に帰って生まれることがどうしてできるでしょうかという、そういう土地感 この答え方をしております。新しく生まれるということはですね、肉体が、体が新しく生まれ直すということじゃないですね。霊的な、心の、霊的なもの、深いところの問題ですね。神の国に入るためには、霊的に新しく生まれることでありまして。考え方を全く変えなきゃいけないよ。生まれ変わらなければならないよ。存在、あなたの存在そのものが全く新しくなることなんだと。ことをイエス様は言ってらっしゃるんですね。だから新しくというこの言葉は非常に大切な言葉ですが、この言葉の本来はよく言われるように上からの線に言っておりますが、上からという意味なんですね。上から生まれなさいと、上から生まれることになって、上からというのはですね、下からじゃないと当たりませんね。人間の努力や下からの努力、上に向かって何とかそこに達成しよう、到達しよう、悟りを開こう、努力や修行、いろんなことをやりながらついに到達したという、そういう下からじゃないですね。そうじゃなくて上から、神様の賜物として、人間ではそれはできないこと、成しないこと、ただ神様の恵みの賜物として上から与えられる、そのものによって私たちが作り変えられる、そういうことを意味しているんですね。あるいは上から、それから初めからもう一度という、そういう意味もある言葉のようでありますが、ですからこのニコデモは初めから生まれ直さなきゃいけないというふうに彼は取ったんだと思いますね。そういう言葉をイエス様が使われたんですね。でもニコデモ、あなたは考え近いしているよ、 肉は